片パン1背景ひどい嵐だったね。ノアキというものなのかしら。これではアメリカの進駐軍も驚いているだろう。医師にも4、500人来ているそうだが、まだこの辺には一度も現れていないようだ。やたらに怯えて物笑いになるなと馬長からの訓示もあったし、この道場の人たちは割合に怠然としている。ただ一人、助手のキントトさんだけちょっとしょんぼりしていて、皆にからかわれている。キントトさんは2、3日前、雨の中を用事で医師に行ってきたそうだが、道場へ帰って夜、皆と一緒に就寝してからしくしく泣いた。どうしたの？どうしたの？と皆に尋ねられて、キントトさんのしゃくり上げながら物語るのを聞けば、おおよそ次のごとき事情であったという。キントトさんは町で用事を済まして、帰りのバスを待合所で待っていたら、土砂降りの中をアメリカの空のトラックが走ってきて、そうしてどうやら故障を起こしたらしく、バスの待合所のちょうど前で止まり、運転台から子供のような若いアメリカ兵が二人飛び降り、雨に打たれながら修理に取り掛かって、なかなか修理が進まぬ様子で、濡れネズミの姿でいつまでも黙々と機械をいじくり、やがてキントトさんたちのバスがやってきたが、キントトさんは待合所から走り出てバスに乗りかけ、その時まるで夢中で自分の風呂敷包みの中の梨を一つずつそのアメリカの少年たちに与え、サンキューという声を背後に聞いてバスの奥に駆け込んだ途端に発車。それだけのことであったが、道場へ帰り着き次第に落ち着いてくるとともに、何とも言えず恐ろしく心配で心配でたまらなくなり、ついに夜布団を頭からかぶって一人でメソメソ泣き出すに至ったのだというのである。このニュースはもうその翌朝早くも道場全体に広がり、無理もないというものもあり、けしからぬというものもあり、わけがわからんというものもあり、とにかくみんな大笑いであった。キントトさんはからかわれてもニコリともせず、首を振ってまだ胸がドキドキすると言っている。それともう一人、同室の片パンさんがこのごろひどく浮かぬ顔をしている。何か反問の様子に見受けられたが、果たして彼にもまた一種奇妙な苦労があったのである。一体この片パンという人物は秘密主義というのか、もったいぶっているというのか、僕たちを点で相手にせず、いつまでも他人行儀で甚だ気詰まりな存在であったが、おとといの夜、あのような嵐で7時過ぎた頃から停電になって、そのために夜の摩擦もなかったし、また拡声器も停電のため休みになって夜の報道も聞かれなかったから、塾生たちは皆早寝ということになったのである。けれども風の音がひどいので誰も眠られず、カッポレは小声で歌を歌うし、越後自身は自分のベッドの引き出しからろうそくを探し出して、それに点火して枕元に立て、ベッドの上に大あぐらをかいて自分のスリッパの修繕に一生懸命である。ひどい風ですね、と片パンが妙に笑いながら私たちの方へやってきた。片パンが他人のベッドのところへ遊びに来るなんて実に珍しいことであった。2蛾が灯火を慕って飛んでくるように、人間もまたこんな嵐の夜にはろうそくの貧しげな光でも懐かしく吸い寄せられてくるのかもしれないと僕は思った。ええ、僕は上半身を起こして彼を迎え、進駐軍もこの嵐には驚いているでしょう、と言った。彼はいよいよ妙に笑い、いや、何、それがね、と少しおどけたような口調で言い、 問題はその進駐軍なんです。とにかく君、これを読んでみてください。そうして僕に一枚の便箋を手渡した。英語は僕読めませんと僕は顔を赤くして言った。読めますよ。君たちくらいの中学校から出たての年頃が一番英語を覚えているものです。僕たちはもう忘れてしまいました。ニヤニヤ笑いながら言って、僕のベッドの端に腰を下ろし、僕にだけ聞こえるように急に声を低くして、実はね、これは僕の書いた英文なんです。きっと文法の間違いがあるだろうから君に直してもらいたいんです。読めばわかるだろうが、どうもこの道場の人たちは僕をよっぽど英語の達人だと買いかぶっているらしく、今にこの道場へアメリカの兵隊が来たら、あるいは僕を通訳として引っ張り出すかもしれないんだ。その時のことを思うと僕は心配でしようがないんですよ。察してくれたまえ。と言って照れ隠しみたいにうふふと笑った。だってあなたは本当に英語がよくおできになるようじゃありませんか。と僕は便箋をぼんやり眺めながら言った。冗談じゃない。とてもそんな通訳なんてできやしないよ。どうも僕は少し調子に乗って女子たちに英語の披露をしすぎたんだ。これで通訳なんかに引っ張り出されて、僕がヘドモドまごついているところを見られたら、あの助手たちがどんなに僕を軽蔑するかわかりゃしない。どうもこんなに弱ったことはない。この頃それが心配で夜もよく眠られぬくらいなんだ。ご検察に任せるよと言ってまたうふふと笑った。僕は便箋の英文を読んでみた。ところどころ僕の知らない単語などがあったが、だいたい次のような意味の英文であった。君、怒りたまうことなかれ、この失礼を許したまえ。我が輩は哀れな男である。なぜならば、我が輩は英語において、聞き取ることも言うことも、その他のことも、すべて赤子のごときである。それらの行為は、我が輩の能力のはるか彼方に横たわっているのである。のみならず、かつまた、我が輩は肺病である。君、注意せよ。ああ、危ない。君に伝染の可能性すこぶる多大である。しかしながら、我が輩は君を深く信じる。神の皆において、君は非常に気品高き紳士であることを認める。君は必ずこの哀れな男に同情を持つであろうことを我が輩は疑わないのである。我が輩は英語の会話においてほとんど不愚者であるが、かろうじて読むことと書くことができる。もし君が十分の親切心と忍耐力等を保有しているならば、君の今日の用事をこの紙片に書きしたためてほしい。しかして1時間の忍耐を示してほしい。我が輩はその期間に我が輩自身を我が輩の資質に密閉し、君の文章を研究し、しかして我が輩の答えを我が輩の能力の最大を致して書きしたためるであろう。君の健康を熱烈に祈る。我が輩の貧弱にして醜悪なる文章を決して怒りたまうな。3。つくしのあの機械にして不可解な手紙に比べて、この方はさすがにちゃんと筋道が通っている。けれども僕は読みながら、おかしくてしようがなかった。カタパン氏が通訳として引っ張り出されることをどんなに恐怖し、また例の見え棒の気持ちから、もし万一引っ張り出されても何とかして恥をかかずに済まして、助手さんたちの期待を裏切らぬようにしたいと苦心惨憺してさまざま工夫を凝らしている様が、その英文によっても十分に推察できるのである。まるでもうこれは 重大な外交文書みたいですね。堂々たるものです。と、僕は笑いを噛み殺して言った。冷やかしちゃいけません。と、肩パンは苦笑して、僕からその便箋をひったくり。どこかミステイクがなかったですか？いいえ、とてもわかりやすい文章で、こんなのを名文と言うんじゃないでしょうか。迷う方の名文でしょ、とつまらぬシャレを言い、それでも褒められて悪い気はしないらしく、ちょっと得意げな、もっともらしい顔つきになり、通訳となると、やはり責任がね、重くなりますから、僕はそれはごめんこうむって筆談にしようと思っているんですよ。どうも僕は英語の知識をひけらかしすぎたので、あるいは通訳として引っ張り出されるかもしれないんです。今さら逃げ隠れもできず、厄介なことになっちゃいましたよ、と。嫌にしんみりした口調で言って、わざとらしい小さいため息をついた。人によっていろいろな心配もあるものだ、と僕は感心した。嵐のせいであろうか、あるいは貧しい灯火のせいであろうか。その夜は私たち同室の者4人が、越後寺市のろうそくの火を中心にして集まり、久しぶりで打ち解けた話を交わした。自由主義者ってのは、あれは一体何ですかね、と、カッポレはいかなる理由からかひどく声を潜めて尋ねる。フランスでは、と、カタパンは、英語の方で懲りたからであろうか。今度はフランスの方面の知識を披露する。リベルタンってやつがあって、これがまあ自由思想を謳歌して随分暴れ回ったものです。17世紀と言いますから、今から300年ほど前のことですがね、と眉を跳ね上げてもったいぶる。こいつらは主として宗教の自由を叫んで暴れていたらしいです。なんだ暴れん坊か、とカッポレは案外だというような顔で言う。ええ、まあそんなものです。大抵は無頼漢みたいな生活をしていたのです。芝居なんかで有名なあの鼻の大きいシラノ、ね、あの人なんかも当時のリベルタンの一人だと言えるでしょう。時の権力に反抗して弱きを助ける。当時のフランスの詩人なんてのも大抵もうそんなものだったのでしょう。日本の江戸時代の男立てとかいうものにちょっと似ているところがあったようです。なんてことだい、とカッポレは吹き出して、それじゃあ万髄院の長兵衛なんかも自由主義者だったわけですかね。4。しかし肩パンはニコリともせず、そりゃそう言っても構わないと思います。もっとも今の自由主義者というのはタイプが少し違っているようですが、フランスの17世紀の頃のリベルタンってやつはまあ大抵そんなものだったのです。花川戸の助六もネズミ小僧次郎吉もあるいはそうだったのかもしれませんね。へえ、そんなわけのことになりますかね、とカッポレは大喜びである。越後寺氏もスリッパの破れを縫いながらにやりと笑う。一体この自由思想というのは、と、カタパンはいよいよ真面目に。その本来の姿は反抗精神です。破壊思想と言っていいかもしれない。圧政や束縛が取り除かれたところに初めて芽生える思想ではなくて、圧政や束縛のリアクションとして、それらと同時に発生し、闘争すべき性質の思想です。よく挙げられる例ですけれども、鳩がある日、神様にお願いした。私が飛ぶとき、どうも空気というものが邪魔になって、早く前方に進行できない。どうか空気というものをなくしてほしい。神様はその願いを聞き入れてやった。しかるに鳩はいくら羽ばたいても飛び上がることができなかった。つまりこの鳩が自由思想です。空気の抵抗があって初めて鳩が飛び上がることができるのです。 闘争の対象のない自由思想は、まるでそれこそ真空管の中で羽ばたいている鳩のようなもので、全く飛翔ができません。似たような名前の男がいるじゃないか、と越後獅子はスリッパを縫う手を休めていった。あ、と片パンは頭の後ろをかき、そんな意味で言ったのではありません。これはカントの霊障です。僕は現代の日本の政治界のことはちっとも知らないのです。しかし多少は知っていなくちゃいけないね。これから若い人みんなに選挙権も非選挙権も与えられるそうだから。と越後は一座の長老らしく落ち着き払った態度で言い、自由思想の内容はその時その時で全く違うものだと言っていいだろう。真理を追求して戦った天才たちはことごとく自由思想家だと言える。わしなんかは自由思想の本家本元はキリストだとさえ考えている。思い煩うな、空飛ぶ鳥を見よ、まかず、からず、蔵に収めず、なんてのは素晴らしい自由思想じゃないか。わしは西洋の思想はすべてキリストの精神を規定にして、あるいはそれを敷衍し、あるいはそれを秘禁にし、あるいはそれを懐疑し、人さまざまの諸説があっても結局聖書一貫に結びついていると思う。科学でさえそれと無関係ではないのだ。科学の基礎をなすものは物理界においても科学界においてもすべて仮説だ。肉眼で見届けることのできない仮説から出発している。この仮説を進行するところから全ての科学が発生するのだ。日本人は西洋の哲学、科学を研究するより先に、まず聖書一貫の研究をしなければならぬはずだったのだ。わしは別にクリスチャンではないが、しかし日本が聖書の研究もせずに、ただやたらに西洋文明の表面だけを勉強したところに、日本の大敗北の真因があったと思う。自由思想でも何でもキリストの精神を知らなくては半分も理解できない。5。それからみんなしばらく黙っていた。カッポレまで思案深げな顔をして無言で首を振ったり何かしている。それからまた自由思想の内容は時々刻々に変わるという例にこんなのがある、と越後獅子はその夜はバカに雄弁だった。どこやら崇高な隠者とでも言うような趣さえあった。実際かなりの人物なのかもしれない。体さえ丈夫なら今頃は国家のためにも相当重要な仕事ができる人なのかもしれないと僕は密かに考えた。昔シナに一人の自由思想家があって、時の政権に反対して奮然山奥へ隠れた。時我に利あらずというわけだ。そうして彼はそれを自身の敗北だとは気がつかなかった。彼には一振りの名刀がある。時来たらばこの名刀でもって政敵を刺さんとかなりの自信さえ持って山に隠れていた。10年経って世の中が変わった。時来たれりと山から降りて人々に彼の自由思想を説いたが、それはもう陳腐な便乗思想だけのものでしかなかった。彼は最後に名刀を抜いて民衆に自身の息を示さんとした。悲しいかな、すでに錆びていたという話がある。10年一日のごとき普遍の政治思想などは名無に過ぎないという意味だ。日本の明治以来の自由思想も、はじめは幕府に反抗し、それから藩閥を糾弾し、次に官僚を攻撃している。君主は豹変するという孔子の言葉も、こんなところを言っているのではないかと思う。シナにおいて君主というのは、日本における酒もタバコもやらぬ片人などを指して言うのと違って、 陸芸に通じた天才を意味しているらしい。天才的な手腕家と言ってもいいだろう。これがやはり表現するのだ。美しい変化を示すのだ。醜い裏切りとは違う。キリストも一切誓うなと言っている。明日のことを思うなとも言っている。実に自由思想家の大先輩ではないか。狐には穴あり、鳥には巣あり、されど人の子には枕するところなしとはまた、自由思想家の嘆きと言っていいだろう。一日も安住を許されない。その主張は日々に新たに、また日に新たでなければならぬ。日本において今さら昨日の軍閥官僚を攻撃したって、それはもう自由思想ではない、便乗思想である。真の自由思想家なら今こそ何を置いても叫ばなければならぬことがある。何ですか、何を叫んだらいいのです。カッポレは慌てふためいて質問した。分かっているじゃないかと言って、越後獅子はきちんと正座し、天皇陛下万歳、この叫びだ。昨日までは古かった。しかし今日においては最も新しい自由思想だ。10年前の自由と今日の自由と、その内容が違うとはこのことだ。それはもはや神秘主義ではない、人間の本念の愛だ。今日の真の自由思想家はこの叫びのもとに死すべきだ。アメリカは自由の国だと聞いている。必ずや日本のこの自由の叫びを認めてくれるに違いない。わしが今病気でなかったらな、今こそ二重橋の前に立って天皇陛下万歳を叫びたい。カタパンは眼鏡を外した。泣いているのだ。僕はこの嵐の一夜ですっかりカタパンを好きになってしまった。男っていいものだね。麻婆だの竹さんだの、てんで問題にも何もなりゃしない。以上、